皆さんこんにちは。それでは今ご紹介していただいた通り、罪を取り除くためにと題して今日はお話をさせていただきたいと思います。最初に新約聖書の御言葉を一箇所読ませていただきます。ヨハネ第一の手紙3章の5節、17年度版ですと481ページ、3版ですと468ページになりますが、この御言葉を最初にお読みしたいと思います。ヨハネ第一の手紙3章の5節をお読みいたします。あなた方が知っている通り、キリストは罪を取り除くために現れたのであり、この方のうちに罪はありません。今日はこの聖書の御言葉を中心にご一緒に考えてみたいと思います。今年に入って私は1月からずっと歯科医に通っております。去年の後半から左の奥歯が痛み出して、できるだけ早く歯医者さんに行った方が良い、治療するなら早いほど良いということが分かっていても、なかなか重い腰が上がらず、今年に入ってやっと通い始めたのです。そして仕事が休みの土曜日にしか見ていただけないのと、患者さんが多くてなかなか予約が取れないので、治療にはまだまだ時間がかかりそうです。虫歯も一種の病気と言えると思いますが、病気の種類によっては放っておいても自然に治るということはなく、悪化するばかりで、しまいには命に関わるものも少なくないと思います。虫歯の場合は直ちに命に関わるということは少ないと思いますが、いよいよ悪化して痛みがひどくなれば、毎日の生活に支障をきたすことになります。そしてどんな病気にも言えることですが、予防が最善で、かかったとしたら早期発見、早期治療することが望ましいことは誰もが分かっていることだと思います。しかし私の場合は相当悪くならない限り、歯科医に限らずできればお医者さんにかかりたくない方で、今回ももっと早く行っていればと後悔をしています。きちんと予防していて虫歯がないという方もいらっしゃるでしょうが、私の歯はほとんどが一度は虫歯になり、全く治療していない健康な歯の方が少ない状態です。そんな状態ですから、本当は歯が痛くなってから歯医者さんに行くのではなく、痛くなくても何ヶ月に1回かは行って見てもらった方が良いのだということも知っています。そうすればもし虫歯になっていても治療自体が早く済み、そして痛い思いもしなくて済むのだということも分かっているのです。虫歯が悪化して視神経を侵すようになると、痛みがひどいばかりでなく、治療にも痛みが伴います。もちろん歯医者さんは治療の痛みを少しでも少なくするため最小限にしようとしてくださいますが、それでも全くないというわけにはいきません。経験された方もいらっしゃるかもしれませんが、侵された神経を取り除かなければならなくなると、まず麻酔を打って、尖った細い針金のようなものを歯根にぐりぐりと差し込んで絡め取る治療がなされます。麻酔が効きにくいというような体質にもよるのかもしれませんが、完全に麻酔が効いていないと、その時に刺すような鋭い痛み、電撃的とも言えるような痛みが走ります。これに懲りて予防を心がければ良いのでしょうが、私の場合はこの経験のためにどうしてもできれば歯医者さんに行きたくないという思いが勝って、今回のようなことを繰り返してしまいます。さて今歯医者さんでの治療の話をいたしましたが、他の病気の治療、特に外科の治療には病気の部分、患部を取り除く治療がなされます。それはその患部をそのまま放っておくと、どんどん大きくなり悪化して、最悪の場合は命を失うことになるかもしれないから、そうなる前にその患部を切除する治療です。ここで最初にお読みした聖書の御言葉を見たいと思います。キリストは罪を取り除くために現れたとはどういうことでしょうか。聖書の別の箇所、イエス・キリストという方の生涯を記録した福音書というところにこう書かれています。マルコの福音書の2章の17節、 ここもお読みしたいと思います。17年度版で68ページ3版ですと67ページのマルコの福音書の2章の17節にこう書かれてあります。これを聞いてイエスは彼らにこう言われた。医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人です。私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためです。これはイエス様ご自身がおっしゃったことです。つまりイエス・キリストというお方が来られたのは病人のため、病人を治療することのできる医者として来てくださった。そしてこの病人とは罪人のことだとおっしゃいました。私たちは痛みや体調不良など何らかの症状があればそれを治してもらうためにお医者さんのところへ自分から行くでしょう。私のようにいわゆる医者以外のものであっても痛みに耐えられなくなれば矢が王でも行って見てもらうことになります。ましてやそれが命に関わる病だと分かれば何を置いても大急ぎで行くでしょう。そして手術や痛みを伴う治療であったとしても何とかして治してほしいとその病を癒すことのできると思うお医者さんのところへ行くのではないでしょうか。聖書には罪を犯した者は死ぬと書かれてあります。私たちは人がやがて死ぬものであることは当たり前のこと、どれほど生きたいと願ったところで必ず死ぬものであることを知っています。人だけではなくて生きているものは必ず死ぬということ、それは変えようのないこと、変わりようのないこととして認めざるを得ないことだと思っています。しかし聖書には人がなぜ死ぬのかその原因が書かれています。それは神様、人を生きるものとして作られた創造主である神様に対して罪を犯したからだと。そしてその死とはこの肉体の死だけではなくその後にある第二の死、永遠の滅びであると。私たち人には自分に罪がある、罪人だから死ぬのだと言われたとしてもにわかには受け入れられないのではないでしょうか。ましてやその罪は神様、創造主なる神に対してだと言われても最初からそれを自覚している人、あるいは認めることのできる人はいないと思います。なぜ人が罪人なのか、それは神様が最初にお作りになった人アダムとエバが犯した罪が原因だというのです。この最初の人アダムとエバの子孫として生まれてきた全人類は生まれながらにこの罪の性質を受け継いでいる罪人だと聖書は教えています。ここでもう一度これまでお話したことを整理してみましょう。人がもし神様に対して罪を犯したなら死ななければならない。人は自分が神がいたとしてもその方に対して罪を犯した覚えはないと主張するかもしれません。しかしこの罪は全人類が生まれながらに持っているものであり、その結果人は死ぬものとなった。人の死はこの現実を表している。つまり全ての人は罪人、死に至る罪という病を持った病人であり、その病人を癒すために救うために来てくださったお方がイエス・キリストという方である。これが聖書に書かれてあること、イエス様がおっしゃったことの意味です。がんのようにそのまま放っておいたら死に至る危険性が高い病、しかも体の中で気づかぬうちに進行し自覚症状が出て初めて病院に行って見てもらったときには手遅れになってしまっていたということにもなりかねない恐ろしい病、実はそんな病にかかっているのが人間の状態であると言えます。先ほどお話をした神様に対して死ななければならないような罪を犯した覚えはないと主張すること自体がこの病にかかっている症状の一つであると言えます。しかもこの病は罹患率 100%、 致死率 100% なのです。この状態はまさに絶望状態です。しかし神様はこの死 永遠の滅びに向かっていくしかない私たち人間を放ったままにはなさいませんでした。自らの罪の結果である死に瀕している人をそこから救い出すために来てくださったお方こそ救い主イエス様です。このお方は死の原因である人の罪、私たち一人一人のすべての罪をご自分に引き受けられて、十字架にかかって神様からの裁きを受け、身代わりに裁きを受けて死んでくださいました。このことによって私たちの死の原因となっていた罪を取り除いてくださったのです。この救い主を信じることにより、その罪すなわち滅びの原因を取り除いていただくことができ、人は新しく生まれ変わらされ、永遠の命を持つ者へと作り変えられます。イエス様は十字架にかけられ、死んで後3日目によみがえられました。これこそ救い主イエス・キリストを信じる者が永遠の命をいただくことができるということの証明です。今生きているこの命は死んで、肉体は朽ち果てても朽ちない体を持つ永遠の命を持つ者として復活させられる。なぜそのようにしてくださったのでしょうか。それは父なる神様が、そして子なる神イエス様が私たち人を愛してくださっていらっしゃるから。最愛の御子イエス様を十字架にかけてご自分の手で裁きを下すことを厭わず、御子はご自分の命を捧げてくださるほどに、この罪人である私たち一人一人を愛してくださっているから。だからこの救い主イエス・キリストを信じてほしいと、今も神様はこの世界を保ち、ご忍耐を持って待っていてくださいます。あなたは実は死に滅びに至る病にかかった病人であり、その病気を癒すことのできるお方は救い主イエス・キリストしかいない。神様はこのお方におすがりして救われよと、今手遅れにならぬうちに、この肉体の命が朽ちてしまう前にこの方を信じよと、今日もこの時を保ち、罪人である人を招き求めていてくださっていらっしゃいます。ぜひこのお方を信じて永遠の命に預かることを強くお勧めして、メッセージを終わります。ありがとうございました。